第6回細身のシャイボーイのアコースティックレイディオ。シャイ、皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。今週も神奈川県横浜市戸塚区の佐藤家からお送りしていきたいと思っております。そして私のパートナーはこの人、
ジャーギジョージです。よろしくお願いいたします。
ジャーギジョージ大先生、今週もどうぞご教授のほどよろしくお願いいたします。
はい、
いやー、ということでジャーギジョージ第6回でございます。
そうですね、
嬉しい話で5月ももう中頃でございますけども、
あっという間ですよね。
あっという間の、
はい、
社会人1年目ワクワクですか？
そうですね、5月病、5月病とか言いますけどね。
5月病なんなかったですか？
なってないですね。
私は今絶賛なってますよ。
嘘でしょ。
なんか最近お腹の調子が良くなくてですね、なんかあんまり外出たくないんですよ。それで
もう喋りたくないみたいなので大丈夫ですか？
あ、自宅は大丈夫ですよ。
あ、自宅は
すぐ近くにトイレ、この部屋出たらトイレあるでしょ。ジャーギジョージにさ、いつ言おうか迷って言わなかったんだけどさ、
はい、
まあ、今私の部屋は2階じゃないですか。
はい、そうですね。
あので、部屋出てすぐそこにトイレあるでしょ、
はい、
でも部屋の目の前のトイレはウォシュレットついてないじゃん。
はい、ついてないです。
でね、あの1階のトイレにはウォシュレットついてるから、
はい、
もし代用するときは1階に行ってもらえると楽です。
助かりますと。
これいつ言おうかなと思ったんだけど、ちょっと改まって言うのなんだったから、
はい、
放送の中で言えてよかったです。ありがとうございます。
衝撃の事実
です。そんなんでね、やっておりますが、
はい、
あの私はですね、先週というか第5回の放送が配信になった日曜日にですね、あの大阪に行ってまして、
はい、
あのユニットの方のライブで大阪に行ってたんですけども、うん、私あの歴史が大好きですので、
はい、
あのいろんなね、できれば京都とかでも行きたかったんだけど、
はい、
もう日帰りだったので、あの土曜日の夜中に車で出て、もう日曜日の深夜に帰ってくる感じで、でもね、あのギリギリちょっとライブ会場に早く着いたんで、車で大阪城行ったりしてね、
うんうんうん、
亡き、太后様のね、秀吉神社っていうのもあってね、 そこにもお参りしてきたりしましたけども、なんとですね、その大阪のライブで、まあ、大阪のライブハウスでやったんだけど、あのライブやってさ、で終わった後物販とか、まあ、お客さんとちょっと喋る機会があるんだけど、お客さんがふわーっと俺の近く寄ってきてさ、
はい、
何人か何かなと思ったら小声で、あ、これち聞いてますって。なんで小声で言わなきゃわかんない、ね、別に小声で言わなくていいじゃん、大きい声で言えばいいね。細身さん、細身さん、
ウィスパーボイスで、
そうウィスパーボイスで言ってくれて嬉しいよね。あ、大阪でも聞いてくれてる人いるんだと思って。
いいですね。
まあ、一応ほらメールは来てるけどさ、
はい、
実際にそんなさ、で実際にそのアコラジを聞いて来てくれた女の子とか言って、
うん、
可愛くてね、小さい子で、
うーん、
あのでその子からね、あのメールも来てます、
はい、
細見さん、ジャーゲさん、はじめまして。アコラジ毎週楽しく聞いています。5月11日に大阪で行われた DPG のライブを見に行きました。とても楽しかったです。終演後、細見さんと少しお話しさせていただきました。いつもイヤホンから聞こえてくる声を生で聞けて幸せでした。そして細見さんは礼儀正しく優しい方だなと思いました。そして礼儀正しく優しい方だなと思いました。
いや、聞きましたよ、ちゃんと。
ユニットのメンバーとしての細見さんも素敵ですが、アーティスト細見のシャイボーイとして行うライブを、ぜひ大阪で行っていただきたいです、
はあ、
もしくはアコラジの公開収録イベントを大阪でやってくだされば嬉しいです。また大阪で細見さんを見られる日が来ること楽しみにしています、というとても素敵なメール。
いいですね。
いや嬉しい、可愛い子で、
きっかけで、
そう、
はあ、
嬉しいよ本当に。
すごい褒められてましたね。
すごい褒められちゃった。そして、そして礼儀正しく優しい方だなと思いました。
エコーをかけましたよね、
うん、
今ね、
ついてないけどハートが見えるよ、ちゃんとここには、ね。いい子でね、嬉しいよね。あの大阪でライブソロでやりたいと思ってるんだけど、なかなか場所がね、僕はまあこっちに住んでて、
はい、
あっちの知り合いとかいないから分かんないんだけど、ぜひね、なんかスピーカーとかアンプはもう自分で持っていくから、
はい、
なんかこう、しかもお客さんも来てもまあ10人ぐらいでしょ、大阪だからね、うなずいてんじゃないよ。だからなんかちょっと音の出せる、ね、部屋とか教えてもらえれば、そこに僕ふわっと行きますけどね。ぜひ大阪の方教えていただきたい
情報ね。
そう、はい、でさ、このまあ大阪のライブ来てくださってこの女性、まあ、年の頃は僕よりちょっと下かな、それこそジャーギジョージぐらいだと思うんだけど、
あ、そうなんですね、
若くて可愛い子だけど、で丁寧な文章じゃん、
はい
ね、
そうですね、
この子大阪市在住でもね、ラジオネームが、
はい、
毒なしヘビ娘っていうね。なんか抱えてんなこいつも、
抱えてるな。
でも毒はないって言って 俺まさかあの話してる時は毒なし蛇娘だとは思ってねえからさ、びっくりしちゃったけどね、またありがとうございました。大阪必ず行きますので、その時またお会いできればと思いますよ、
はい、
ありがとうね、続きましてふつおたどんどん読んでいきましょう、
はい、
ラジオネームサイレントヒル小僧、この子はあのカナダのトロントンに住んでるって、うん、2回前のアコラジでちょっと紹介したことだね、
はい、
ハローミスター細身、ミスタージャーゲ、いきなりですが前回の放送で少し気になった部分がありました。それはお二人のツイッターの発音です。このツイッターの発音は最後の R がとても重要です。お二人の発音を聞いている限りミスター細身はまだまだ日本語が抜けきれていませんね。しかしミスタージャーゲの R はまあまあ良かったです。
おー、
コツは R を発音するとき下ベロを上顎につけることです。あとは恥を捨てて外国人になりきることです。以上を踏まえて前回はミスター細身が70点、ミスタージャギ80点とさせていただきます。今回のメールだいぶ英語かぶれの留学生な感じになってしまい Sorry, see you next week, bye bye いただきました。かぶれてんなお前、
かぶれてんなサリーは。
カナダのトロントでかぶれてんな。
わあ、そっか。
トゥエル
トゥエルう
んうんうんトゥエル
Oh, you are beautiful. Oh.Me.
Your turn.
Twitter.
ハイタッチが全然ならない。
慣れてないハイタッチ。
ハイタッチ人生ですることがないから。でもさ、あの、はい、そのね、3日前ぐらいに新宿の吉祥寺の、はい、あ、違う、吉祥寺のバウスシアターってとこで、
はい、
ベルリン少女ハートの6次元ギャラクシーって映画 の、はい、あのプレミア上映会っていうのがあって、で僕その映画にちょっと出てるから、
はい、
で上映会に舞台挨拶させてもらって、で終わった後ハイタッチ会があったの。要はアイドルのベルリン少女ハートの子たちとかがファンの人とこうタッチするんだけど、僕その子たちに混じってハイタッチのさとこ並んでさ、いきなり可愛い女の子ずっとタッチしてたのに、別れ際になってごっついおっさんがさ急に俺が出てくるからさ、みんな目が点になっててさ、悪いことしたけどね。それもハイタッチ僕はあんまうまくできなくてね、今それを思い出しましたけどね。まあいいでございますよ。そしてですよ、ジャーギジョージさん、
はい、
これちょっともう事件です。匿名希望の、ね、女性から続いて、
はい、
なんとですね、細身のシャイボーイの、あの先週ね、第5回のアコラジの時、第1曲目にかけた、
はい、
あの猫になっておいでっていう曲をかけたの、僕の。
ありますね。
猫になっておいで、猫になっておいで、イエイエイエイって曲があるんだけど、ある女性がですね、これをカバーしてくれました。
勝手にですか。
うん、カバーしてくださって。
募集はしてなかったです。
あの MP3 にしてちょっと送ってくれたんだよね。
はい。
あの歌ってくれてますね。ちょっとその音源をですね、皆さんとして一緒にちょっと聞こうと思います。じゃあ準備できてますか。
はい、できてます。
ちょっとじゃあ聞かせてください。
はい、いきますね。
猫になっておいでですね。
どうぞ。
うん。
ひゅーっと隙間風が。心に
聞こえるんですよね、これ。自分なりのリズムの取り方。
ただよけにも、
歌詞半分わかんない。
甘えておくれ。飛び込めないのなら、ああ猫になっておいで。猫になっておいで。猫になって ておいで、猫になっておいで。
これいいな。
にゃんにゃん、
これいいな。
かわいいね。
最後いいですよね、やっぱ。
にゃんにゃん。
いやもう素晴らしいでしょ。声がまずいい。
あー素敵だね。
素敵ですよこれ。
いやこんなことあると思わなかったよ、自分の曲をカバーしてもらうっていう。そう
ですよね。だいぶアレンジ聞いてましたけど。
2番だしね、歌詞が。そう、2番が好きなんだろうね。
特に好きな部分
はね。風よけになってあげるって言ってたからね。
あー
面白い。あ
いいですよね。
あ猫になっておいでだったね。
素晴らしいですよねこれ。
カバー、猫になっておいで。
細見さんの曲を勝手にカバーするっていう、
ね、リズム俺の半分ぐらいの速さだったけど、いや嬉しいね。
ね、
素晴らしい。
今後また現れるかもしれない。
今後またカバーが。
俺もカバーできるんだぞ。
ありがたい、ありがたい話でございます。ありがとう。続きまして。
ちょっとざわざわする。
いや、ちょっとどうすればいい。
心がざわざわする。
嬉しいんだけど、ちょっと照れちゃってどうすればいいか分かんない。続きまして、ラジオネームセブンイレブンで彼女に振られました。
お
シャイボーイさん、ジャギジョージさん、シャイシャイシャイって書いてますね。
シャイシャイシャイ。
シャイシャイシャイ。前回のアコラジで、ラジオネームに企業ネーム、企業名が入っているので、どうしたらいいか考えすぎて、もうご飯が喉を通らないとメールした、セブンイレブンで彼女に振られましたです。こいつは要はこれからいろんなラジオに出したいんだけど、民放とかでちゃんと地上波のやつだと、企業名、セブンイレブンっていうのが入ってると読まれないんだよね、普通。
そうですよね。
だからちょっとラジオネームを変えなきゃなって選手送ってきたんだよね。
はい。
あれから数日、ラジオネームを考えています。いつ何時でも考えています。仕事中でも考えています。上司に怒られている時も考えています。合コンでお前1ミリも面白くないなとけなされている時も考えていますと、ただ、これ送ってきた5月14日水曜日の午後9時10分現在、何も全く思いつきません。いくつか思いついたやつは、生きがいを失ったリポビタンデー、バブル全盛期の代々木ゼミナール、なにわのトースポ、なぜでしょうか、企業名が入ってるものしか思い浮かべません。頑張って考えていますが、なかなか思い浮かびません。もしあのよければ何かつけてくださいませんかって、はあ、セブンイレブンで彼女に振られましたから来てますよ。
悩みに悩んでます。
あ悩んでるね。なんで企業名が入ってるのしか浮かばないんでしょうね。バカなのかな。でもね、そんな時にね、
はい、
なんとあのこのあの番組の常連、はい、セクシャルバイオレット抜け作さんこと、ラジオネーム抜け作さんがね、
はい、
あの勝手にコンプライアンスのコーナーで、
はい、
あのこのセブンイレブンで彼女に振られましたのあれを考えてくれてるんで、
お
ね、まず1通目がね、はい、セブンイレブンで彼女に振られましたのラジオネームは、いいメールを送ってもスポンサーのいるラジオ番組では弾かれてしまうのでこれを勝手にコンプライアンス、
はい、
チープインパクト、
はい、
普通にちょっとハガキ職人っぽい。
そうですよね。
このラジオネームはバイト中に何気なく思いついたものです、
うん、
単なるダジャレなのでチープとかそういうのは、セブンイレブンさんに、対しての悪意じゃないですよって書いてあります。優しいね、抜け作は。
優しいですね。
抜け作もう一つ送ってきてくれてます。、セブンイレブンで彼女に振られましたさんのラジオネームは勝手にコンプライアンス、
はい、
マジカルパルルートに変えましょう。マジカルパルルート、この、名前もバイト中に思いつきました。このラジオネームだったら AKB のラジオでも採用されやすいと思います。
あ書いてあります。ちゃんといろんな番組に送れるように、ね、
そう書いてあります。
偉いです
よ。どうですかセブンイレブン、マジカルパルルート、ね、あと
どっちですかね、チープインパクトです
か。チープインパクト、
はい、
チープインパクトなんてねすごいハガキ職人っぽいけどね。
職人っぽいですね。
そんな中なんと我らがはいね、ジャーゲジョージ大先生がですねちょっと一個名前プレゼントするということで
僕は考えましたよね。
はい、
いきます。
お願いしま す,
ますよ。2代目ご覧のスポンサーどうですか。
これがジャーゲさんからの提案ですね、
はい、
2代目ご覧のスポンサー、
はい、なぜ2代目かというと僕はご覧のスポンサーというラジオネームで、ラジオに送ったことがあるんですね。
ね、1回だけ採用されたんでしょ。
採用されたことがありますね。あとは自分がコミュニティ FM をやっているときに、うん、ふざけて自分の番組に送るっていうのをやってましたね。
あ、そうなんだ、
はい、
その時ご覧のスポンサーで。
そうですね。それをアシスタントの芸人の子にメール選びをさせて、
ああ
でどれだけ自分が採用されるかって試して。
ああ、なるほどね。ああそういうことか。
これ面白いなって言って、ああまんまと罠に引っかかってましたね。そういう
それを使ってのがご覧のスポンサー。
ご覧のスポンサー。
どうですか2代目ご覧のスポンサー。
そうですね、
続きましてご覧のスポンサーからさんからいただきました、はい、もう面白いよね
ご覧のスポンサーさん、
ね、じゃあぜひ考えてもらって、はい、好きなの使ってもらえればね、
ね、それで、ね、次からはそれでちょっとこっちにも送ってきたらいいんじゃないですか。
そうそう、いや全然こっちでも、ただ僕からもう一個プレゼントしようと。
お、
僕からはプレゼントするのはこの名前です、2代目木島又兵衛これ私からプレゼントです。
え、
2代目木島又兵衛、幕末の長州藩のですね、武将というか猛将ですね、ものすごい過激なんですね、
はい、
私の大好きな志士の一人でございます、木島又兵
衛全然ピンとこない
ハマグリ御門の戦いで死んじゃうんですけどね、すごいねこの爆発的な人だよね、まあ、ただ私の好きな幕末の登場人物
ラジオ界の木島又兵衛になると。
いやちょっと楽しみなのは、はい、このアコラジに送ってくる人のラジオネームが、はい、みんな武将とかの名前になったら面白いな
あ
ちょっとそれは
そういう回やります、ね、
そう2代目真田昌幸みたいな、
で誰か
正幸さんだ
過去からメールが来ている
そうそういいなと思って、まあ、あの好きなの選んでいただければ、
はい、
と思います。他にもね、福岡県猫の枕さん、細見さん、ジャーゲさん、こんばんは。
こんばんは。
私はこのアコラジで、人生初のネタ投稿&採用の経験をさせていただきました、
うん、
そこでなのですが、私の猫の枕というのは適当につけた名前なので、ぜひ細見さんに命名していただきたいです。新しいラジオネームつけていただきたい。私は21歳、猫好きな物書きです。これといって取り柄がないのですが、どうかラジオネームを授けてくださいってきます、
うん、
これもさ、なんか部署の名前つけようかと思ったんだけど、ね、はい、女性だけど、でもちょっとさ、猫の枕でもう一個出来上がってる感が
そうですよね、
ありますので、もうじゃあ、子猫の枕にしましょう
サイズ感の問題とか、
ね、はい、はい、決めました。はい、子猫の枕に、来週から子猫の枕で送ってきてください。
響きはいいですよね、
子猫の枕もね、いいよね、
可愛らしい
感じ、子猫の枕、子猫の枕さん、
子猫の枕、
あ、素敵。まあ、ぜひあの僕にね、もう二度と誰もいないと思いますけど、ラジオネームつけてほしい方がいたらね、この、名付けおじさんこと細身のシャイボーイさんが、
はい、
二代目、今日は二代目木島又兵衛、そして子猫の枕にしましたんでね、
はい、
来週からも楽しみにしたいと思います。
センスがあるのか
な、続きまして千葉県ラジオネーム、はい、甘口ブラックペーパーペーパ
ーブラックペーパ
ーブラックペーパ
ーラディオね甘口ブラックペーパ
ー、細身のシャイボーイさん、アシスタントのジャーゲジョージさん、
こ
ん
にちは。アシスタントちゃうわ
、細身さんはアップル製品ではエッチな動画は見ないと前回言っておりましたが、僕は iPad Air でガンガン見ています。 Google Chrome のアプリのお気に入りにたくさんエッチな動画が入っているので、親や友達に見つかったら本当にまずいです。この話題をまた出すのは本当に申し訳ないと思ったのですが、これだけはどうしてもこのことだけはお二人にお伝えしたくメールさせていただきました。それでは楽しいラジオを期待しております。長文失礼しましたっていう、ね、これだけは伝えたかった細見さんはアップル社製品じゃなくて Windows じゃないとエッチな動画見ないみたいらしいですけど、
はい、
僕は iPad Air でガンガン見てるからねっていうのを、あ、口ブラックペッパーが
出ましたよね。これはこの間ね、
この話題はもういいんじゃないですか。
もういいですか。
3週にわたってもう話しましたから
いいでしょう。
ではオープニングの最後の普通歌、はい、ラジオネームデッパメン、
はい、
細見さん、ジャーゲさん、こんにちは、はい、前回はメールを読んでいただきありがとうございました。自分のラジオネームが呼ばれた時すごくドキドキしました。ラジオ友達が欲しいという内容だったのですが、あ、この子はラジオ友達が欲しいのでどうやったら増やせますかって言って、
はい、
その質問に対して僕ら難しいと思うっていう質問
の答え、ね、
元も子もない返しをしましたけども、ラジオ友達が欲しいという内容だったのですが、お二人も同じ悩みをしていたと聞き驚きました。やはりラジオの魅力を伝えるのはなかなか難しいのですね。なのでとりあえず弟に聞かせることにしました。なるほどね。そこで、今弟は最後の夏の大会に向けて部活を頑張っているので、高校生なのかな、中学生なのかな、細見さんとジャーゲさんに頑張れと言っていただけたら嬉しいです。お願いします。
はあ、なるほど、
うん、
どっちからいきますか、これ、せーのでいきます。
いや別にさ、
はい、
あの俺が頑張れって言って、まあ、もしかしたらデッパメンさんは嬉しいかもしれないけど、このデッパメンの弟からすれば
知らねえよ、
知らねえおっさんに頑張れって言われて嬉しいのかな、わかんないけど、じゃあせーので言おうか、
はい、
いくよ、はい、せーの、
頑張れ
デッパメンの弟
なんだこれは。
なんだこれ、まあ、頑張っていただいて、じゃあ我々もね今日一生懸命楽しい放送やっていきますので、はい、皆さん最後まで楽しんでいってください、はい、では本日の1曲目聞いてください。細身のシャイボーイで風は僕をどこに連れて行く。
風は僕をどこへ連れて行く。目指す場所は遥か遠く。向かい風に舵を取られても、心のコンパス夢捉え続けていく。広大な海を僕という名の船は行く。頬を広げ空に風を受けて進んでいく。夢を掴むため飛び出したこの旅路。港はもう見えぬ、進むよ。風は僕をどこへ連れてく。目指す場所は遥か遠く。向かい風に舵を取られても、心のコンパス夢捉え続けている。一つの出会いが船を明日へ導いてゆく。小さなうねりがやがて大きな波に変わる。君が望むなら嵐だって越えていく。情熱を胸に歌うよ。君は僕をどこへ連れてく。背中を押す声が聞こえる。一人じゃもう先へは行けぬ。力を借りて突き進んでゆく。
夢を追うことが正しいことかどうかなんて僕は知りません。やむを得ない理由で一歩踏み出せない人もいるだろうし、時には諦める勇気が必要なこともあると思います。でもさ、僕はね、諦めるっていうことができなかったのよね。そしたらもう行くしかないじゃない。自分を信じてやるしかないのよね。もし君さえ良ければ僕の船に乗っていかないか。きっと長くて楽しい旅になると思うんだ。
風は僕をどこへ連れてく。目指す場所は遥か遠く。向かい風に舵を取られても、心のコンパス夢捉え続けている。君は僕をどこへ連れてく。背中を押す声が聞こえる。会いたい人に僕は会いに行く。ただまっすぐに突き進んでゆく。
風は僕をどこへ連れてく。
ありがとうございました。聞いていただいたのは細身のシャイボーイで風は僕をどこに連れて行くでした。北海道ラジオネームバスケットカウントさんからいただいたお父さんと仲直りする方法。お父さん、食べみかこ食べみかこ食べみかこ食べみかこ食べみかこ食べみかこ。じゃあここは肘、細身のシャイボーイのアコージックレディオ。シャイ、改めまして細身のシャイボーイと
ジャーゲジョージが
お送りしております。細身のシャイボーイの第6回アコースティックレイディオ。どんどん皆さんからいただいた普通オタ読んでいきたいと思います。まず1つ目、埼玉市ラジオネームこの木なんの木佐々木。ラジオネームこの木なんの木佐々木。
やめてあげてください。
細身さん、ジャーゲさん、こんにちはと、先週名前をさらっといじっていただき、ちょっと嬉しかったです。あ、書いてあるよ。今僕の好きなラジオネームナンバーワンかもしれません。この木なんの木佐々木。僕は最近ちょこちょこラジオで読まれるようになり嬉しく思っております。しかしハガキ職人と僕の間には壁があります。面白さはもちろんなのですが、何よりハガキ職人の方々はアイドルに詳しいと思うのです。そこでなのですが、お二人に推しメンはいますか。いれば推しメンと理由を教えていただけたらなと思いますと聞いてます。
あ、確かにそういう傾向はありますね。
あ、そうか。
大体のハガキ職人は何かしらのアイドルを応援してるんですよ、
ね。あ、なるほど。あ、こっちも来てる。福岡市のラジオネーム100均で借金さん、はい。細身のシャイボーイさん、ジャーゲさん、チャス、チャス、 いつもポッドキャスト楽しく、ちょっと引っかかっちゃう。チャス。いつもポッドキャスト楽しく聞かせていただいております。自分の推しメンである松井咲子さんが最近ブログでツイキャスに興味を持ち始めたみたいなことを言っておりましたが、まだやるかやらないのかはぼんやりしているみたいなので、ツイキャスのプロとして、また放送作家として、松井咲子さんの背中を押す一言をジャーゲさんにお願いします。また総選挙に出る咲子さんへも熱いメッセージをお願いしますって言ってます。要はアイドルだね。
そうですね。
アイドルか。アイドル。僕は詳しくないんだよね、アイドルは。
ああ。
まあ、はがき職人じゃないけど、僕は。ジャーゲジョージはいつからアイドル好きなの、ね、なんでさ、はい、職人さんたち結構アイドルはあんな詳しいの、
なんでなんでしょうね。まあ、ね、アイドル自体が、うん、まあ、ラジオやってるっていうのも、
なるほどね。
最近多いですね、いろんな曲で。
なるほど、
ね。っていうのと、まあ、でも、現場で行ってから、ラジオやっていて、うん、そのラジオに、お笑いも送ってる人がそのラジオに必死に送っているみたいな現象もあったり、
なるほど、ね、
僕も実際そうでした
し、単にさ、だってさ、あんな可愛い女性たちとさ、はい、あんな、だってラジオ番組1時間2時間あったりとさ、はい、そんな長い時間女の子の話を聞く機会なんてないじゃん。
そうですよね。
だからやっぱそれは職人たちもね、こんなアコラジとかさ、はい、深夜のさ芸人さんとかのばっか聞いてたらもうたまに癒しが欲しくなるんだろうね。
そうですよ。
それで多分そういうアイドルのとこ行くんだと思うんだけど、推しメンはじゃあ誰なんですよ、あなたは。これって言ったら
僕はやっぱり松井咲子さんですよね。
あ、だってさ、言ったらジャーギジョージはこのゴールデンウィークにさ、
はい、
大阪のインテックス大阪、
はい、
で、写メ会に行ったんでしょ。
行きましたよ。
写メ会っていうのは、好きな AKB の人と写真が撮れるっていう。はい、
そうです。
今、僕は見れるの？写真あんの？
写真ですか？うん。ありますよ。
あ、見して見して。
こんなところで言われると思わなかったです、
ね。見して見して。
僕はやっぱりね、推し面っていうのは、一人に絞ってね、やっぱりその一人を応援するっていうのが、
でもお前入山アンナちゃんとかとも撮ったって言ってなかった？
撮ってますね。
でも一番はジャギジョージは、ま、
どこからこうやっていけばね、何枚かあるんじゃないですか。それ山田奈々ちゃんですね、 NMB の。
あ、これ山田奈々ちゃん、
はい、
西田が似てるっていう。
あ、そうです。
ジャギジョージの彼女の西田が似てるっていう、はい、これ山田奈々ちゃん。
あ、そうです。
こんな感じで写真撮れんだ。
そうなんですよ。
ええー、普通に並んでんじゃん。
並んでるんですよ。ツーショットに
ね。ああ、咲子さんだ。これな、
そ
の
その時の僕の横顔の太り具合、やばい。
ずんぐりまくりが、可愛い女の子と二人で写真撮ってる。
そう、それ向かい合って撮ろうって言って撮ったんです。
ええー、何これ。
で、にらめっこみたいな感じで。
あ、でもこんな風に写真撮れんだ。こんな風に写真撮れんだ。
もうすごい、もう至近距離ですよね。言ったら。
すごいじゃん。普通
にツーショットを撮れるってことですよ。
すごい。女の子で片手ずつでハート作ってますよ、ジャーギジョージが。天罰が下ればいいのに。あ、そうなんですか。これホームページ載せようよ、アコラジの。
いや、ちょっと待ってくださいよ。
これ著作権とかなんか、肖像権的に載せて大丈夫
ですか？あ、大丈夫です。ネットに載せるのは大丈夫です、
ね。あ、そうなん。じゃあこれは今週のアコラジオ、は
い。そうでしょ。
載せましょう。くだらねえ。くだらねえも見たわ。
これ載せましょう。これ
問題なさそうなやつを。あ、それも載せましょう。いや、もう全部載せますよ。
嘘でしょ。やばい、やばい。
ぜひアコラジオホームページ。
松井咲子さん推しですから、
ね。あ、そうなんだ、はい。僕はね、あ、言ってみれば AKB だと、中田千里さん。
はい。
中田千里さん推しです。
ちーちゃんですね、中田千里
さん。今、チーム A かな？
チーム。
変わって、
いろいろ今変わってるんですけど、
そう、
A です、
ね。2月にね、はい、僕初めて初舞台やらせていただいたときに、共演させていただいたのが中田千里さんで、
はい、
言ってみればさ、天下の AKB 様は中田千里様じゃない。
はい、
だから、どんな、こう、ツンツンした感じで、で、恋愛禁止っていうからさ、
はい、
こう、ね、厳しい感じっていうかさ、お高く止まってんじゃねえかなって思った、
はい、
でもさ、実際稽古やったりとか、仕事やっていくうちに、すごく、演技上手くてさ、しかも何が素晴らしいって、我々との距離感が素晴らしいんだよね。だからその男性を遠ざけるっていうんじゃなくて、
はい、
こう場の雰囲気をさ、すごい和ましてくれるし、でかつ仲良くしていくと、やっぱ仕事としての距離感を感じてね、
はい、
僕はそこがすごい好感を持って、あ、すごいなって、AKB がすごいなっていうより中田千里さんって方はすげえなって思ったんで、だから今年初めてちょっと AKB の総選挙投票してみようかなと。
おお、いいですね。
思ってますよ。でね、今月か来月初めて AKB48 劇場にちょっとちーちゃんを見に行こうかなと思ってます。はい、それはまあ行ったらまたね、言えたらなと思いますけど。
そうですね、感想ぜひ。
そっか。
ま、劇場ね。
まあ、俺はさ、そのアイドルそんな詳しくないんだけど。
はい。
グラビアアイドルは詳しいんだ。
うん。
俺はグラビアアイドルは詳しいけどさ。まあこの話まあするか、まあ、一番最初に好きになったのは川村ゆきえさんってグラビアアイドル、
はい、いい
ね、まあ、俺が高校行って って高校のニューデイズで読んでる時に一番僕の3つ目なんだけど、カメルケさんは、はい、で、まあ、好きになってさ、で初めてそういえばその時の僕が高1でグラビア見出した年のヤングジャンプのこうセイコレっていう制服コレクションっていわゆるミスなんたらみたいな、
はい、
ヤングジャンプのやつで
ありますね、
セイコレっていうのがあって、川村圭さんもセイコレの準グランプリだけど、うん、それでね福留優子さんって人が、
はい、
その年僕が15歳の時のでちょうどもう10年前だわグランプリになったの、
はい、
でその方は僕と同い年1900だから僕は89年1月だけどその子は88年生まれで、初めて自分と同い年のグラビアアイドルを見たの、見たっていうか注目して、でなんか嬉しかったんだよね、その勝ち抜いていく感じもそうだし、はい、なんか同い年の子が頑張ってるのが、ですごい好きになってその子のブログを読んだりとか、その子ポッドキャストみたいなことを名古屋の方で確か中京の方でラジオみたいにやってて、それがダウンロードできたからそれダウンロードして何回も聞いたりとか、
はい、
ゆうこでナイトって番組をねやってて好きだったんだよ。でね、ただまあその活動ずっと気にして見てたんだけど、しばらくしてね活動休止しちゃうんだ。
ああ、
なんでか分かんない、でもグラビアアイドルって結構スッてやめちゃうんで、
へ
え、でねすごい悲しかった。で、まあ、ブログはし残しとくからって、全部のグラビアアイドルに引退する人もブログだけ残しとくからみんなとの思い出だからたまに振り返ってねって、でも2ヶ月ぐらいすると消えるんで、まあいろいろ契約とかいろいろあるんだろうね、はい、で福留さんのも消えちゃって、でそのラジオのアーカイブも消えて何も残んなくなっちゃって、で僕も悲しくて悲しくて、そのダウンロードしてあったラジオもわざわざ消して、なんでか分かんないけど悲しいと思ってさ、でそれをねなんか最近思い出してさ、福留優子さん今何やってんだろうと思って、まあ、言っても俺と同い年 で検索してもまあやっぱり出てこないんだよね、今もなんかもしかしたら復活してなんかやってるかなと思ってやってなく、でその検索した時にさ福留優子さん の写真集が出てきた、うん、2冊かな、でもねちゃんとしたのは1冊だけ出してるんだけど、福留優子さん買っちゃってさちょっとどっかネットに取り寄せてさ、
はい、今ちょっと引き出しをね、
これしかも北海道の方から取り寄せたんだけどさ、は
い、出てきた
このほら聖コレ5年05年準グランプリ、17歳、
かわいい、
そう福留優子さん、
かわいいな、
かわいいんですよ、
もう表紙が制服でね、
そう
この感じがいいですね。
でこの福留優子さんさ、
はい、
この写真集買ってさ、
はい、
見て、まあすごいしっかりした、ね、はい、本だけどさ、
いいですね。
でなんかまあね、なんかファーティー見ててさ、
はい、
ファーって最後見たさ、一番上前のところにさこの表紙がのところにサインがしてた表紙で、はい、でさなんか手紙がついてんだ。
は
い、
え？
ここにこうやって写真集出版にあたり一枚一枚。号泣しちゃってさ俺
手書きプリントでね書いてあるんだよ、ね、また
今何してるんだろうと可愛かったなと思ってさ、そう僕はこういう悲しいことがあったからなんか誰か一人をこう応援するのはやめようと思っちゃったんでね、
あーはーは
ー、 そういうのもあるんだけどね、まあまああえて言うなら僕は今中田千里さんかなって感じですよね。
なるほど、
納得していただけましたかね
納得したんじゃないですかこれは。
あとはあれですよ、なんて言ってもアコラジッコのアイドルはもう町田美優さんに決定しました。
町田美優ちゃん、
町田美優さん、アコラジ聞いてくださってるな毎週。
そうですよね、
あんまり触れるのもこっちがねなんか申し訳ないから言ってもさ嫌、はい、じゃない、だって町田美優さんのファンで僕のこと知らない人はだってなんか25歳ぐらいのさやつがわーわー言ってるって言ったら気が悪くなりそうだけど、僕はグラビアファンの気持ちがすごいよくわかるから、あんまりこう表立ってね町田美優ちゃん美優ちゃんっていうのはやめようと思ってんだけど、
なるほどなるほど、
でも言ってみても町田美優ちゃんは町田美優さんは
あれ
ちょっとビビる、
匂うぞ
今日テレジェニックの候補生でいろいろ頑張って今ね全体の2位らしいですよ。
そうです、ね、
35人中かな、そうそう、それでなんとか勝ち残っていろんな企画があってね、で日テレジェイキに選ばれるように今頑張ってますから、いてもアコラジも応援しましょう、
応援しましょう、
アコラジは町田美優さんを応援しています。
はい、
そんな中ね東京都のラジオネームロージングマさんが、
はい
ね、町田美優ちゃんが今2位ですからアコラジも応援してくださいっていうの来てるよ、メールが。
あ、ちゃんと来てるんですね、うん、
いつかは美優ちゃんの事務所でのアコラジ収録または事務所の社長さんとマネージャーさん同伴で横浜で、アコラジ自宅収録をしていただきたいものですって書いてあるけど、みゆちゃん一人でここに来るっていう選択肢はロージングマさんにはないんだね
ガードが硬い硬い、
俺たちのこと全然信用してくれてねえロージングマさんが何もしねえよ
お前ら、何もすんなよという
そうそうそう
しないです、
しねえよ。行ってみても僕結構細身のシャイボーイはソロで アイドルのこう映画出させてもらったり、アイドルのイベントの司会を結構やらせてもらうんだよ。で、今度また司会の仕事してくるけど、はい、なぜこの若手の、言ってみたら一番危ないわけじゃん、このバンドマンじゃないけど、音楽関係のさ、若手でアイドルに絡ませんの、はい。それをなんで僕はブッキングされるかっていうと、僕が絶対にアイドルを手出さないから。僕は仕事として何も、なんていうの、
そういう匂いがしない。
そういう匂いはしないっていう安心感。男としての香りが全然しないっていうのと、あとは逆にアイドルの方、マネージャーさんからすれば自分の、手掛けてるアイドルが、こいつには絶対興味を持たないだろうっていう。かわいそうなやつ。それで僕は絶対的な信頼がありますけどね。残念ですね。はい、次。ラジオネーム、みょぎぴしょぴしょさん。細見さん、じゃあげさん、おはこんばんちは。私立、中学2年生の女子です。
うん。
私は授業中どうしても眠くなります。暇を潰すのにいいものがあったら教えてくださいって来てます。中学2年生の女子こんなの聞いちゃダメだよ。
やばいネタをいっぱい言ったような気がするよ、過去に。
もっとなんかいいもの聞きなよ。なんかあるかな、
スクールオブロック聞きなよ。
そう、スクールオブロック聞きない。文化放送でジャニーズのやつ聞きなよ。関ジャニのやつ。
眠い。
あとこの子、写真付きでメール送ってくれた、うさぎ飼ってんだって。ネザーランドワーフ飼ってます。名前は、ロバート・ダウニー・ピョンスカルノ・ジュニアですっていう、なかなかいかつい。いや、
ほんまの名前ですか
それ。僕は
なじりすぎでしょ、
よいでもなんか来てますよ。中二女子、授業中どうしても眠くなるのに暇つぶしにいいもの。暇つぶしね。僕ね、学生の時の心構えっていうか、はい、あれはもう、授業中に全部やっちゃうっていう。家でテスト勉強とかあんましたくないから、授業中も真面目に聞いて覚えちゃうっていうのやってたから、はい、結構いいですけどね、授業中にやっちゃうのって意外と。
まあ、集中して ね。
そうそう。あとはね、昔、ヤンキー先生、吉井博之の、夢は逃げていかないって番組の中で、吉井先生が、
はい、
同じような質問に答えてたんだよ。どうやって暇つぶしすればいいですかとか。で、あと、なんかそれに答えてたのは、要は、大人になったら、面白い話をする人なんていないよって。
はあ、
言ってみても、学校の先生の話が退屈だと思っていたら、逆に学校の先生なんて、お前らに教えるために一生懸命話してくださってるんだから、その人は、じゃあ高校生だったの、じゃあこの後、じゃあ例えばこの、みょぎびしょびしょさんだったら今中2でしょ、で、中3で1年、で、高校行ったら高1、高2、高3で4年、で、さらに大学行ったらさらに4年で8年でしょ、この8年後、先生の話、教授の話は聞き続けなきゃいけないわけだよね。だったら今のうちから、こう、つまんない話を聞く体力をつけたりとか、あとは、もしそれができれば、ね、いろんな人の話をゆっくり聞くっていうことができることになるわけだから、まあ、暇つぶしもなんかいいかもしれないけど、ちょっと努力して学校の先生の話をちゃんと聞くっていうね、あれをつけられたらとっても素敵だと思いますよ。
なるほど。
いかがでしょう。
いいですね。
ぜひぜひ、これからも。
ためになったんじゃないですか。
メールください。みょぎびしょびしょさん、はい。ありがとうございます。
名前はちょっと。
中2でみょぎびしょびしょって言い出したら。みょぎってなんだよ。教えろ。来週送ってください。みょぎは何なのか
を。みょぎとは一体何なのか。
続きまして、ラジオネーム、紅茶は水代わりからいただきました。細見さん、ジャギさん、シャイ。
シャイ。
シャイ。今回はお二人に人生の先輩としてアドバイスをもらいたくメールしました。僕の知人に流行りのギャグや、テレビで見たセリフを何の脈絡もなくただ言ってくるやつがいます、
うん、
正直クソつまらないです。しかし無視したり適当にあしらったりしていると、なんだかこっちがノリの悪いやつだと思われそうで、なんだか納得はできません。このような状況の時、皆さんは、お二人はどういう風に対処していますか、教えてくださいってきます。
へえ。
じゃあげどうしてる。
僕はね、でも、そっち側の人間だったんですよね。高校の時に。
はあ、
流行りのやつとか言っちゃう。
うえ。
ガンガン藤原の原西さんの一発ギャグとかやってました。
うえ。
で、女の子笑かすみたいな。
うえ。ゲロゲロ。
ゲロゲロでしたよ。
なるほど。まあ、そうだろうなと思ってたけど、ね。
目立ちたいだけだったんだよ。
あ、
でも、そういう時ね、まあ、ひねくれちゃうの分かるんですけど、乗っちゃったらいいんじゃないですか。
ああ、そうなんだ。
ある程度仲いいからやってくるんでしょ、多分。
ああ。
ね、仲良くなかったら別のグループでやってて、それを端で見てるなら、部外者ですけど。
あのね、俺は、紅茶水代わり側なんだ。全然無理。何が、お前何をも我が物としてやってんだっていつも思って。なんかね、ただ、 そう、乗った方が楽しいのも分かんない、場が盛り上がるし、
はい、
でもね、なんかこう納得ができないんだよね。
ああ、納得はいかないでしょうね。
どういう顔して聞いてればいいか分かんないので、
はい、
このお二人はこのような状況にどう対処していますか。あの返信としては、ジャーギジョージは乗ったらいいと思ったね、
はい、
シャイボーイは、奥歯を噛み締めて耐えるですね時間が過ぎるのをじっと待つ、
じっと待つ、
頑張ろうな、紅茶水があり続きましてラジオネームコマハカさん、シャイボーイさん、ジャーギさん、お疲れシャイです。お疲れシャイ、
お疲れシャイ、
私はコーナーメールがすげえ苦手です、うん、いろんなラジオで読まれるのは9割がテーマメールです。なるほどね。私はネタが尽きるのが怖くてワンコーナーに 1,2 通ぐらいずつ送っているのですが、他のリスナーさんはワンコーナー平均すると1人何通ぐらい送ってくるのでしょうか、教えてくださいってきてます。
うん、なるほど、
なるほどね。アコラジは、ま、いろんな方が送ってくれてる。しかも、なんか多分他のラジオとちょっと違うのは、普段ラジオ聞かない人が送ってくれるのが結構多くて、ね、ワンコーナー結構一通の人が多かったりするんだけど、やっぱり、いわゆる、バスケットカウント、ネズミ後輩、ベネットは静かに暮らしたい、ブルースドライバー、あとは、ノラゴリラ、うちのアコラジお抱えの、はがき職人たち。
お抱え。
ね、本当に、まあ、このコモハカさんって方も最近だとラブレターズとかね、アルコ&ピースのオールナイトニッポンで俺聞いたよ、名前、確かにテーマメールで読まれてたわ。
なるほどなるほど。
だけど、そういういわゆる一流のハガキ職人たちはね、やっぱワンコーナー10通ぐらい送ってくる。
そうですね、
うん、お前もそうしてたか。
僕もしてましたね。
そっかそっか、
はい、
やっぱね、深く考えずにバーって数を、要は相手が何を望んでるかを、まあ、ある程度見当をつけてバーって送るってのがやっぱこのハガキ職人たちに多いみたいですよ、小松さん。まあね、まあそれぞれのやり方でいいと思いますし。
そうですね、もうそのね、送り方でも僕は全然いいと思います。
ああ、いいと思いますよ。まあ、アコラジはなるべくたくさんのハガキ、いろんな人の読みたいと思ってるから、まあそんなに数気にしなくてもいいかなと思いますけど、ただやっぱりね、僕はちょっと、驚愕する、やっぱり。それこそ、まあバスケットカウントもそうだけど、質がすごい、質という一枚一枚の面白さが、
うん、
あの数送ってこられるとちょっと困っちゃうね。じゃあもし純粋にその面白さだけで全部選ぶっていう風にジャギジョージがしたら、
はい、
1時間バスケットカウント祭りみたいになる可能性が、2012祭りとか。
いやでも僕は面白さだけで選んでますよ
あ、そうかそうか。
ラジオネームが誰だろうと面白くなかったらもうダメです、
うん、あ、そうです、はい、そうだね、面白くなかったらそれはそうなんだけど、はい、ジャージョージはね、実力主義だから、まあ、そういうとこなきゃダメなんだろうけどね、そんな中でね、それに対してってわけじゃないけど、長崎県のコオロギマンさんから、
はい、
細身のシャイボーイさん、ジャージョージさん、こんにちはって、毎回ポッドキャスト楽しく聞いてます。
ありがとうございます、
早速本題。僕はがき職人という肩書きに少しモヤモヤすることがあります、
うん、
多分今ほとんどのラジオはメールでネタを送るのが主流なので、メール職人とかネタ職人とかだと僕は思うのです。僕は一番好きなラジオがナイナイのオールナイトニッポンなのですが、この番組は未だにハガキで投稿するのが基本、岡村さん本人が ネタハガキを選んでいるスタイルです、
うん、
ハガキは1枚52円なので、たくさん書いている職人さんはハガキ代もバカにならないと思います。はっきり言って僕は、この番組だけしかナイナイのオールナイト以外はハガキ職人とは思っていません。これって古い考えですかね。なんか変なメールですいません。読んでもらえたら幸いですってきます。まあ、うん、分からんではない、その思いは、
うん、ただ間違ってはいない。
そうだから間違ってないと思うんだけど、ただね、僕はね、はがき職人っていう響きが好きなんだよ。
僕も好きです、ね、
そう、はがき職人っていう人たちを尊敬しているし、心から。だからアコラジではこのメールで、まあメールしか今受け付けてないけど、
はい、
送ってきてくださる方は方の、いや、聞いてくださってる方のことをアコラジっ子、
アコラジッコです。
そう。でね、送ってくれる人はやっぱハガキ職人と僕は今後も言うかな。
そうですね。うん、まあハガキ職人、これ以前能町みね子さんが言ってたんですけど、はい、下駄箱ってあるじゃないですか。
うん、
今でも下駄箱って言われてます
けど、なるほどね。
そこにまあ下駄を入れるわけじゃない。
なるほどね。
あるんですけど、まあ未だに下駄を入れている人がいますよっていう話ですよね、これ。
あとなんかテレビもさ、
はい、
ビデオ撮っといてとか言うもんね。
言います言います。だからまあそういう言葉のあれもあるんですけど、
ね、
まあ、でもナイナイの職人さんはやっぱりその一ボケ52円っていうのを考えたらすごい、
ね、いや、そう考えるとすごい。だって1枚ね、はい、あれだもんね、一ネタだ。最近ちょっと変わったんだけどね。
まあそうですね、いろいろ変わりましたけど、
でもすごいね。そう考えると確かにすごいね。1枚52円で
手書きですからね。
で、多分すごい人は本当に何十通って送るしね。
はい、
すごいね。
格別ですよ、やっぱり。あそこで採用される。
そうだね。そうだね。俺も何回か送ったけど、やっぱ読まれないもんね。そんな、テラテラ送ったぐらいじゃ。まあ、ね、長崎のコオロギマンさんが言うこともわかんないけど、まあ、この番組はちょっとね、はがき職人って言いたいと思います。許してください。ご勘弁まあ楽しくやっていきましょう。
はい。
続きまして、神奈川県ラジオネーム、男爵伯爵さん。細見さん、ジャーゲーさん、毎週楽しく聞かせていただいております。ラジオが始まり、約2ヶ月が経とうとしておりますが、二人の中で何か変わったこととかありますか？あと、細見さんは、このペースで曲を流していったら、なくなりませんか？昼間の FM っぽい質問でごめんなさい。これからも放送楽しみにしていますって来てます。あの、曲はさ、
はい。
確かに今、あれなんだよ。一回に3曲流してんだ。2曲流して1曲弾き語りをして、
はい。
で、3曲で、まあ、1週間、あ、じゃねえや、1ヶ月4回放送あるとして12でしょ、はい、で、1年12回じゃん。
はい。
で、12の自重で144曲になるんだよ。
はい。
144曲はきついね。はい、まあ、そのうち、あの、しばらくしたら、その3曲目、弾き語りの部分は、はい、あの、リクエストをもらって歌おうかなと思ってんだけど、はい、まあ、しばらくは出揃うまではね、やるわけだし、そう、まあ、2曲ずつにしても100曲以上にはなるわけだから。
そう
ですよ。大変だよ。
ね、
このペースだとなくなりませんかって書いてあるけど、なくなるよ、そりゃ。でもね、ちょっと8月過ぎたら、ちょっとソロに、ソロというか曲作る時間、ちょっとまとまって作るつもりなので、ラジオやりながらですね、はい、一生懸命曲作っていきたいと思ってます。頑張りますのでね、ちょっと曲の方にも注目していただけたら、はい、
そうですね。
僕は嬉しく思いますけどね。ぜひぜひ聴いてください。
楽しみということで。
ね。カバーしてくれる人もいるしね。
そうですよ。
カバーもね、楽しみだね。
ね。カバーが時間を奪ってくる可能性がある。2曲目はもう流さなくていいんで、僕のカバーで。
ね、僕の横浜で。
弾き語ったんだよ。
いいね。怖いね。続きまして、ラジオネーム中水園さん。
はい。
今まで、私はラジオに投稿したことがなく、これが初めてのメールなのですが、
うん、
ジャーゲジョージ大先生のラジオ職人に聞いてみようのコーナーで教えてほしいことがありメールしました。そんなコーナーね。しかもこれは細身のシャイボーイのアコースティックラジオだからな。ジャーゲジョージ宛てのメールっておかしいからな。ネタメールは、一通に複数書いても良いものなのでしょうか。ネタはメール一通に なんか書いていいんですか。短いネタは複数書いてもいいとは思っていますが、
うん、
その際どのように読む人に分かりやすくなるかなど注意点はありますか。また普通歌はどうしても文が長くなりがちなので、うん、話したいことがたくさんあっても分けた方がいいのでしょうか。教えてください。これから頑張りたいと思います。それではっていう。
なるほど。
私もメール選んでますけど全部。
はい。
ネタメールはね、やっぱり一通につき一個だけ書いてあるとすごい読みやすいんだよね。
そうですね。
で、選びやすいし、で、私はこれ全部印刷するから、
はい。
その何通か書かれてると、その印刷した後、またこう赤ペンで選んだりとか、あと読むときちょっと読みにくかったりとかするので、
でね、
もし良ければ、まあ良ければでいいんだけども、一通につき一個め、ネタが書いてあると、シャイさんは嬉しい。シャイさん嬉しい。
シャイさん嬉しい。まあラジオね、深夜ラジオ、うん、他のラジオもそうですけど、基本的には、一通に一ネタです。
そうだね。
っていう暗黙の了解があるんですけど。
ね、ぜひぜひと思いますけど。
はい。
あとはなんだ、まあそうだね。まあ不登校はどうしても文が長くなりがち。ね、これは、心配しなくてもよくて、もしすごく長かったら、こっちが長いなと思ったら切るから。
はい。
そうなんどのラジオでもそうだけど、こっちに適したあれにするので、全然、気にしないで。
そうです。要点は読みますけど、
そうそう、
まあ、変に改ざんしたりは絶対しないので、ね、
そうそうそうそう、
安心してください。
そうそう、増やすことはないんですけど、はい、長い場合は、こっちで整理したりするので、全然気にせずに、どんどん送ってください。
重いよね。
中水炎さん。中水炎さんか。かかったことあんのかな。ぜひ、来週からも楽しみにしております。はい、続きまして、ひめくんラジオネーム、井の中の河津さん。細見さん、ジャーギさん、こんばんは。山里さんのポッドキャストで紹介されていて、過去の回を全部聞いて、
うん、
やっと最新刊に追いついたので初めてメールします。突然ですが、私には質問があります。特に放送作家のジャーゲジョージ大先生に質問させてください。おい、井の中の数聞いてるか。これは細身のシャイボーイのアコースティックラジオだからな。それ覚えとけよ。続き読もうか。僕は今高校3年生、つまり受験生です。大学に行くことは決めたのですが、放送作家になってみたいと最近になって思ってきました。しかし放送作家は収入が安定しないというイメージがあります。最近はラジオのネタメールを送ることはないんですが、生メールや携帯大喜利に送って読まれたりしています。かっこ携帯大喜利ではまだメジャー初段です。でも、自分に自信がまだ持てません。ジャーギーさんはどのくらいの時に放送作家になろうと決心を固めましたかって聞きます。
いや、すごいですね。でもね、まず携帯大喜利で読まれてるとかさらっと
言ってます。あ、やっぱすごいんだ、それ。
すごいですよ、やっぱり。
これ生メールって何？
生メールっていうのはあのテーマメール、
ね。ああ、なるほど、なるほど。はい、ああ、そうか、ネタメール送ってないってことか。
まあ、僕は、あれですね、あの、大学の2年生の頃ですね。うん、もう初めは、あの、大学に入るときは、英語の先生になりたいと思って、
うん、
外国語大学に。
あ、そうなんだ。
入って。なので、まあ、あのトゥイララの発音が、うん、あの
80点
じゃないとダメなんですよね、うん、で、まあ、徐々にハガキ職人を始め、
トゥイラ、
まあ、ずっと続けてる中でっていう感じですね。
なるほどね。
ただでも今高校生でしょ。で大学入るんだったら、あのテレビに興味あるんだったらバイトしたらいいんじゃないですか。
なんで
テレビの AD ですね。
だってさ、言ったら田中裕二さんもさ、
はい、
ラジオ局だっけ TBS だっけかでバイトしてたみたいな
あった、ね、なんか話ありますよね。そういうだからそういうので現場をまず体験してみた方がいいと思いますよ。
なるほどね。
あの大学生なので、あの、まあ、勉強もねおろそかにしてはダメですけど、時間があるので、
うん、
せっかくバイトとかするなら制作会社とか AD を、ね、募集しているので、
うん、
やってみたらどうですか。現場の雰囲気を味わってください
ね。なんか僕がアシスタントみたいになってすごい不快ですけど
顔がどんどん曇っていくなとそういうことでしょう。
まあ本当にね、あの実際にやりたいかどうか、仕事をしてみて金稼いでみて、それ で、
ね、
それで一緒の仕事にするかどうか決めたらいいと思いますよね、はい、ぜひぜひ、やってみてください。あとね、ネタもどんどん送ってくだされば。
そう
ですね。ただラジオネーム井の中の蛙っていうのはちょっとひねりがないな。なんか与えてやろうか。
与え癖出てますよ。
まあ、怒られるからいいか。やめとこやめとこ。はい、続きまして。なんで、あと、まあ、普通ってはね、今週ね、あれがたくさん来たの。あの、
はい、
先週さ、あの、僕がさ、ほら、お母さんに呼び出されてさ、
はい、
下に行ってお母さんが、あの、買ってきたシュークリームを食べたって話したじゃん。
はいはいはい。
したらですね、いろんなのが来ました。まず、ラジオネーム、島光さん。
はい。
先週、あの、エンディングでシュークリーム食べてましたけども、僕はシュークリームが好きなので、第5回で絶賛していたシュークリームの詳細をよろしくお願いします。続きまして、はい、ラジオネーム、もっこりさん。
はい。
シャイボーイ。先週話していた概念が変わるくらい美味しいシュークリームってなんだよ。詳細情報はよ。どこの店のどんなシュークリームかも伝えられないようじゃ食レポの仕事なんて来ねえぞ。あと、
はい、
ラジオネームマウスの複数形マイス。
いっぱい来てますね。
前回登場していた美味しそうなシュークリームとはどこのお店のものですか。この他にもね、
気になってる
シュークリームの話がたくさん来ました、
はい、
でですね、ごめんなさいね、先週言うの忘れて、
はい、
先ほどあの私の母親にちょっとメールしましたらですね、メール返ってきました。
はい、
高輪台にある、
うん、
りょうこパティスリーりょうこという場所です。
パティスリーりょう
こ高輪台、これちょっと私も調べましたところですね、うん、竹内りょうこシェフという方が経営している場所らしいですね。女性、
はあ、
大阪府出身。
あ、大阪。
大学時代にカフェでアルバイトをしたのをきっかけに製菓の道を志した。フランスに渡って、フランスのミッシェルプランやパリのアルノーラエールで1年ずつ修行で、帰国後2005年1月に東大阪に店をオープンしたんだって。
うーん。
で、瞬く間に人気になって、6年の時を経て2012年に高輪にパティスリー涼子オープンしたらしいですよ。
へー。
そうそう。で、そこの、要はあれよ、あの、シュークリームが美味しいって、うちの母親が聞きつけて、
うん、
わざわざ横浜から高輪まで行ったんだね。
めちゃくちゃ美味しかったですもんね。
美味しかったね。
うん。
まあ、ね、また食いたいけどさ。
そうですね。
食いたいとはなかなか言えないもんね。この居候の身でさ。ね、お母さんは心配するじゃん、やっぱさ。仕事もしないでさ、あの、横浜帰ってきてさ、で、変なさ、丸子男連れてさ、夜中にベラベラ喋ってさ、で、挙句話しかけてきたと思ったらシュークリーム食べたいでしょ。
そうですよ。
それじゃ困ったもんだと思いますけどね。まあ、あの、またちょっとじゃあ、美味しいね、食べ物、どんどん紹介していきましょう。
そうですね。
我々の美味しいもの食べるのコーナーもね、これからやっていきますので、はい、ぜひぜひ聞いてください。今週もたくさんの不調とありがとうございました。なんかね、シャイボーイとかに、シャイボーイとかに質問があるよとか、なんか言いたいことがあるよって方は、懸命に普通おた、普通のお便りの略、普通おたとか言って、ラジオアットマーク細身のシャイボーイ .com にどんどん送ってきてください。お待ちしております。さ、徳島県ラジオネームホテルニューピスタチオさんからいただいたお父さんと仲直りする方法。お父さん、ベルリンの壁を壊した話聞かせてよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。はい、シャイ、細身のシャイボーイです。
ジャゲジョジです。
まあ、いろんなメールいただいてて、ふわって まあ、いつ選んだメールっていうか、まあ、いただいたメール読んでたらさ、ラジオネーム TNTR さんって方が、まあ、メール、まあ、感想のメールくれて、
はい、
まあ、この方はまあ、いつも、普段はラジオ全く聞かないと。で、ラジオっていうものはよくわかんないけど、アコラジはなんか単純に面白くて、毎週日曜日が楽しみになりましたと。
うん、
なんかこれがきっかけで、なんか私の動画、私はまあ、ホームページとか、あの、YouTube とかにこう、自分の PV30 曲ぐらい上げてますけど、はい、それ全部見てくれたんだって。で、音楽のファンになりましたって。細身のシャイブーの音楽のファンになりましたって書いてあって。で、好きな曲はたくさんありますが、私が特に好きな曲は、泣いて泣いてという曲ですって書いてある。うん、ね。で、これを見たときに僕、ちょっとびっくりしちゃって。
はい。
あの、っていうのも、この泣いて泣いてっていうのは、ちょっと、唯一僕が作った曲じゃないんだよね。僕、まあ、大学行ってたときに、あの、ある男の子に、バンド組みましょうって誘われたことがある。
はい。
あのね、一個年下の前田くんって子に、バンドやりましょうって。なんかまあ僕がちょいとギター弾いてんのを見たかなんかで、シャイボーさん、シャイボーさんじゃねえ、佐藤さんだわ。佐藤、その時僕何でもないから、はい、何もやってないからさ、一緒にバンドやりましょうって、前田くんがギター弾いて、で僕が歌うと。で、曲作りは、あの、シャイボーさんがし、佐藤さんがして、佐藤さんがしてくださいってことになってさ、はい、で、まあ分かったと。その時僕21歳ぐらいかな。で、じゃあ作るかと思って、音楽なんて作ったことないけど、まあ、僕はあの、本を読めば何でもできると思ってる人間だから、理系人間だから勉強すれば何でもできると思ってさ。で、慌てて音楽理論の本買って、作曲についてちょっと勉強してみて。で、毎週その、前田くんが住んでた葛西っていう場所に行って、泊まり込みで曲作って、どんどん活動していきましょうと。で、徐々にベース集めて、ドラム集めて、バンド組みましょうって話して。でね、まあ、毎週のように前田くんの家行って、こう勉強して、ちょっとずつギター弾いて、曲をね、作ろうとしたんだ、僕が。ただ、全然曲できない。音楽って難しくて、なんか。
はい。
で、僕もどんどん難しく考えちゃって、全然曲はできなくて。でもこう、ね、結構線路沿いにある小さなアパートでさ、二人で朝までこう、どんな曲がやりたい、どんな歌詞書きたい。で、なんとかのバンドの新譜聞いたとか言いながらこう、書けたりとかさ。
はい。
で、二人でお酒飲んだりして。いや、なんかこう、とても楽しかった。で、一緒にまあ、ね、いつかでかい舞台でやりたいねっつって。で、まあ、メンバー集める前に自分たちの曲を作って、僕たちはこういう曲やりたいんですよっていうのを言って、メンバー集めようよっていう話をしてたの。
はい。
で、佐藤さん頑張って曲作ってくださいって言われて、で、僕頑張るんだけど、全然曲できなくて。全然できねえ、全然できねえと思ってさ。で、かといってじゃあ前田くんが曲作るかといったら、なんか前田くんはボーカル、センターにいる人が作った曲、作っている、センターの人が作っているバンドが好きみたいで。だから、ぜひ、あの、佐藤さん面白いんで、佐藤さんが作った曲聞きたいですって。で、僕、頑張って勉強して、頑張って作るんだけど、できなくて。だんだんね、ストレスになってきたんだ。しんどくて。で、前田くんにしんどいって言っても、まあ、頑張ってくださいって言われてさ。で、だんだん、こう、週に1回の練習日も行かなくなったりして、もうしんどくて、しんどくて。で、あの、前田くんがもう卒業の時になっちゃうんだ。で、就職しなきゃいけないけどどうしますかってなって、僕はもうできる気がしないって。で、もう何回もその週の1回の練習もさ、あの、風邪気味ですとか嘘ついたりしてさ、あの、行かなくなって。で、一緒にやるのやめたんだ。で、しばらくしたらさ、あの、で、僕もやめた瞬間、まあ、ストレスから解放されて、ファーってなって、ストレスから解放された瞬間に頭の中に音楽が流れ始めたんだ。メロディーがポンポンって出て、で前に勉強したことを思い出してコード当てはめたり、ダイアトニックコードっていうこう一種の流れがあるんだけど、それに当てはめていくうちに曲ができ始めたんだよね。でもう前田くんもいなくなって、で少しずつまあ日比野くんであったりとかいろんなことがあって、自分でもライブ活動するようになって今になるんだけど、だ僕は最初はバンドをやりたかった。前田くんと二人で組んで、メンバーを集めてバンドをやることを夢見て最初音楽を勉強し始めたんだけど、あの、それが叶わなかった。だから僕は今でも一人でやっていて、言ってみれば前田くんの期待を裏切ったことになるから、今ね、あの、いろいろシャイボーさんバンド一緒にやってくださいませんかと誘われることあるけど、僕は一人でやりますと。なぜならね、バンドやりたいって言ってくれたこの気持ちを踏みにじってしまったから、僕はもう一人でやるんだって決めていて。そんな中で、前田くんがね、とまあ一緒に話し合いながら、曲を作ってた頃に、まあ、なんかね、こんなメロディーどうですかみたいなのを前田くんがこうくれたことがある、サビの部分を。それがまあ、ちょっとあって、で、ある日、それいつも携帯のレコーダーに保存してたけど、それ聞き返したら、いいメロディーだったんだ。 いいメロディーだなと思って、そのメロディーを紡ぎ合わせて、で、まあ僕も間々埋めたりして、で、歌詞をね、当時書いてたのから引っ張り出して作ったのが、泣いて泣いてって曲だったんで、ね、で、この曲をさ、まあ、言ってみれば、前田くんは僕のことをね、こう、別れるときに、コンビ解消するときに、あなたは才能あるかどうか知らないけども、面白いと思いますって、一人でもやっていけると思うので頑張ってくださいって言われたんで、ね、僕今でもこう、へこたれそうになるときに、もう僕は自分で自分に才能がないことは分かってんだけど、ただ、前田くんが、ね、なんでもない僕をこう、褒めてくれたっていう、あなたは大丈夫ですよって言ってくれたっていうのが今でも力の根源になっていて、ああ、頑張ろうって、いつか有名になっていい音楽作って、前田くんの耳に届くようにして、ああ、俺が、見染めた人は間違いじゃなかったなって言って、まあ今連絡全然取ってないけども、また酒でも飲めたらいいなと思ってやってんだよね。で、そんな中で、こうやってさ、TNTR さんは僕の曲、30曲、40曲全部聴いて、特に好きな曲は、泣いて泣いてだったって言ってくれるわけじゃない。これ見てやっぱり思うのは、嬉しい気持ち半分、悔しい気持ち半分だね。その、なんで、俺はじゃあやっぱ前田くん信じて一緒に期待答えられなかった。だって前田くんの考えたメロディーがこうやっていいって言ってくれてるわけだから、ああ、俺はバカだなって思って、改めてなんかね、このメール、5月12日にもらいましたけども、この一週間、そんなことを思いながらですね、過ごしましたね。せっかくですのでね、なんかその前田くんと一緒に作った唯一の曲でございますけども、皆さんにも聴いていただければなと思います。細身のシャイボーイで、泣いて泣いて。
泣いて泣いて僕の涙枯れるまで泣いて泣いて泣いて泣いてこの思いが尽きるまで泣いて泣いて目をつむれば君の笑顔が浮かんできてしまうからどうしようもなくただただ泣いてくやむのです君が告げた別れの言葉何の悪い冗談だと笑っちまったでも君は泣いていた二人で過ごした幾千の時はさよならの一言で終わっちまった泣いて泣いて僕の涙枯れるまで泣いて泣いて泣いて泣いてこの思いが尽きるまで泣いて泣いてそういつもそういつもを隣にいた君はいなくて時間は幸せを無情に過去にするいつの時かまた君と出会った時昔の恋が二人にとって美しい日々だったと笑えるよ今は泣いて泣いてこの想いが尽きるまで泣いて泣いて泣いて泣いて僕の涙枯れるまで泣いて泣いて泣いて泣いてこの想いが尽きるまで泣いて泣いて泣いて泣いてこの涙が枯れるまで泣いて泣いて
ありがとうございました。細身のシャイボーイで泣いて泣いてでした。 山梨県ラジオネームこもはかさんからいただいたお父さんと仲直りする方法。お父さん今日から親父って呼ぶけどよろしく。細身のシャイブのアコースティックレディオ。よっしゃい。ということでね、楽しい楽しい、これからネタのコーナーに入っていきたいんだけど、ここでね、はい、一通メールが来てます。っていうのもね、私の大好きだった大原桜子ちゃんのコーナーっていうのが、まあ、第5回のアコラジまであったんですけど、それがね、先週終わっちゃったんだよね。
はい。
言ってみれば、大原桜子ちゃんのオールナイトニッポンゼロでね、いろんなメールを送って楽しもうっていう、ハガキ読まれようっていうコーナーだったんだけど、マウスの複数形マイスってやつが、優れたメールを送った人だけに送られる、T シャツ、はい、桜子ちゃんデザインの T シャツをゲットしてしまって、シャイボーイとジャギジョージがすねるっていうですね。
いや、そうです。
もう終わりだわ、つって。マウスの複数形マイスのせいで終わる、つって、先週終わったんだけどね。はい、そんな中でですね、なんと北海道バスケットカウントからメールがちょっと言ってきました。細見さん、ジャーゲさん、やりましたよって聞いてます。
はい。
お前の母ちゃん、デベソを、あなたのママはマシュマロボディっていう、ちゃんとボケたネタで読まれました。ね、コーナー。これ、はい、可愛くするコーナーだね。
また読まれてますね。
じゃあ、下城寺、シャイボーイが読まれなかったコーナーで。そしてなんと、このメールで桜子ちゃん T シャツをゲットしました。
え
?2 週間連続ですよ。だから、ね、マウスの複数形マイス、そしてバスケットカウント。なのに、次の日にアコラジ聞いたらコーナー終わってんじゃねえか。アコラジ T シャツが届いたら、その T シャツ着て、首から細身のシャイボーイタオル下げた、姿で自慢しようと思ってたのに。俺も桜子ちゃん好きなのに、ファンから毎週読まれるって叩かれながら頑張ったのに。こいつ怒られてんだ、ファンから。バスケットカウントって、どうせ好きじゃないのに毎週送ってきて読まれて邪魔なんですけど、みたいな。このコーナー、桜子ちゃんのコーナー、もうちょっと頑張ったっていいんじゃない?ねえ、いいんじゃない?って来てます。これね、メール読んでね。
はい。
シャイボーイ。
はい。
このままじゃいけないと思いました。
お。
目の前の、ね、あれから逃げちゃいけないって。マウスは、マウスの複数形、マイスから逃げちゃいけないって、はい。バスケットカウントから逃げちゃいけないと。ね。俺もこのピンク T シャツ着たいと。
はい。
ジャグジョージもそうだろ。
はい。
お前も着たいだろ。
着たいです。
ということで、決まりました。大原桜子ちゃんのコーナー、リターンズはい、ということで、新コーナー、大原桜子ちゃんのコーナー、リターンズが来週から始まります。
はいはい、
このコーナーではですね、アコラジッコのみんなで力を合わせて、大原桜子ちゃんのラジオを盛り上げよう、
はいはい、
そしてみんなで T シャツを着ていつか出待ちをしようっていうコーナーですね。
懐かしいですね。
絶対に燃えてきた。来週からまたね、ぜひ、大原桜子ちゃんのラジオを聞いて、コーナーが採用されたら送ってきてください。みんなで力を合わせて、戦いだ、はい、一人一人がライバルであり仲間である。アコラジッコで桜子ちゃんのラジオを埋め尽くそう。ではお待ちしております。ジングル。和歌山県ラジオネーム黒縁メガネの紳士さんからいただいたお父さんと仲直りする方法。お父さん人影にしたの？じゃあ僕は不思議だにしようかな。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。鈴木さんのコーナー。はい、このコーナーは細身のシャイボーイの初恋の相手である鈴木さんをどこで見かけたかをアコラジッコのみんなに報告していただくコーナーです。
はい。
今週も来てますか、鈴木さんの目撃情報。
来てますよ。
やったね。
ただね、
何ですか、
1通目。
何、
ちょっとこれ物議を醸しているという。
何ですか。
ことですけども。
何ですか。
ラジオネーム、
ラジオネーム、
ベンチウォーマー中山。
ベンチウォーマー中山
からいただきました。
ベンチウォーマー中山ね、ラブレターズのラジオでめっちゃ読まれてるわ。
おお、なるほど。うん。細シャイさん。
細シャイ、はい。
私は恐ろしいことを考えてしまいました。
何です。
誰か細シャイさんの他に鈴木さんを知っている人、見たことがある人はいますか。もしかしていないんじゃないですか。鈴木さんは本当に存在しているのでしょうか。
どういう。
細シャイさんと鈴木さんと一緒だったという学生時代に記憶が飛ぶようなことはありませんでした。私は鈴木さんという存在は友達もいなくチェリーボーイすぎた細シャイさんがその辛さを乗り越えるために細シャイさんの心の中に作り出したもう一つの人格なのではないかと思っています。
あ、なるほどね。
そして音楽を通して生きる楽しみや仲間を得た今、鈴木さんは完全に 細身のシャイボーイという人格の中に吸収されたのではないでしょうか。悲しいことかもしれませんが、考え方を変えれば鈴木さんはいつも細シャイさんの一番そばにいると言えるかもしれません。絶望せずに頑張ってください。
なかなかとよくわかんないこと書いてきてくれよ。おい、ベンチウォーマー中山いるよ鈴木さんは。俺そんな悲しいやつじゃねえよ。
いない疑惑がね、ここにかけられるということ。
いるよ。どうやればいること。あ、お前ちょっとほら、はい、俺の部屋にさ、
はい、
第1回のアコラジで言ったけど、あの鈴木さんが描いた絵が飾ってあるじゃん、
はい、あります。
あれちょっとお前撮ってこいよ。ちょっとあっち、ほらベッド登って、そう、僕のベッドの上の、ね、カーテンレールの上に置いてあるから、それちょっと撮って、そのハリーポッターのフィギュア倒すなよお前。気をつけろ。高いんだからそのフィギュア。これ鈴木さんが描いてくれた絵だよ。
扱いが怖いですね。
これお前マジで、これ僕の
持つ感覚で持ち
ます。これあるじゃん、これ鈴木さん書いてくれたんだけどさ、はい、これだから僕は15歳の時に鈴木さんに書いてくださいって言ってお願いして書いてもらって以来ずっと大事にしてる絵ですよ。
額に入ってますね、銀色の。
これ額に入ってるでしょ、
はい、
おでね、
開けてますね
これ、
はい、あ、いいんですか、いいんですかこれ。
これ額、絵なんだけどさ、はい、この絵があってさ、
はい、
ね、この絵の裏、綺
麗な絵ですよ。
絵はね、油絵みたいな感じの絵ですけど、
花があってね、はい、
裏にね2004年3月7日、
はい、
で鈴木さんのサインが入って
る。入ってます ね、
ね、名前を言うことできないけど、下の名前は、
は
い、
あの初めて知りました。
あ、鈴木さんの下の名前初めて知った、
はい、知りました。
そう、英語でねシュってサインが書いてある、ね、
いますね。
いるんですよ、
これ
がどう見ても俺の字じゃねえだろこれ。
違いますね、
すごい女の子の字ですけどね。この
わざわざ学から出してまでね、
そうそう、ベンチウォーマー中山を説得しなきゃいけないから、
ね、これ納得したんじゃないですか、
ね、あ、そうだよ、
さすがにね。
あ、これ戻してこいお前、
はい、
ほら、おい、ちゃんと戻して。今ちょっとジャーゲジョージが絵を戻してるんでちょっと待ってください。お前そのハリーポッターのフィギュア倒すなよお前。ちょっとハリー、ちょっとユニバーサルスタジオジャパン来てえな、やっぱり。
なんか納得いかない
ですか、なんか、なんかな、いや多分絵が真ん中になってないから、まあいい、まあいい、まあ、とりあえず置いててもらえば、
とりあえず置い
とき
ます、
ね、うん、お前絵を置くのが下手だなお前。いいよ、もう帰ってこいよ。あ、
これじゃないですか。
あ、はい、ありがとう、はい
はい
はいはい、ね、はい、鈴木さんいますから、現にアコラジッコのみんながいろいろ見かけてるわけですから、はい、
そうですね、
その全国のアコラジッコさんから届いた鈴木さんの目撃情報読んでいきたいと思います。
はい、はい、いきますね、
お願いします。
ちょっと待ってください、あ、来ました、
はい、
東京都ラジオネーム嫌われ者の歌、
はい、
からいただきました、
はい、
鈴木さんを見ました、
はい、
世の中に溢れている佐藤という名字の人を根絶やしにすると言っていました。言ってますよ。
俺恨まれちゃってんじゃん。
そうです、そ
のリアル鬼ごっこみたいな感じに。
通常
1通目になんでそんな暗いの読むんですか。さっき順番そんなんだったんですか。
北海道ラジオネームバスケットカウントから、
バスケットカウント先生、
鈴木さんを見ました、
はい、
〇〇もりもりの印税の取り分で足田と取っ組み合いになっていました。どれだけ取っ組み合いしても結局は大人に持っていかれるのに。
それ福くんですね。
悲しい
男の子ですから
ね、もう印税ね、うん、続いてラジオネーム
ちゃんとしてますから、印税
ゆかぬばんからいただきました。
ゆかぬばん初めてだね、
はい、名古屋市、
名古屋、
鈴木さんを見かけました、
うん、
早朝の牛丼屋で肉体労働者に混じって牛丼の大盛りを書き込み、お釣りのないように小銭をカウンターに置いて爪楊枝を加えながらごちそうさまと言い、作業着の上着を肩にかけて颯爽と牛丼屋を後にしていました。
結構土木で働いてんのかな鈴木さん。結構男らしい、いいじゃん、かっこいいじゃんね、
かっこいい鈴木さんをね、
いい、惚れるね。
続いて山形県で目撃情報が、
山形結構読まれ、あれだ ね、 ね、見られるね、
よくいるんですか ね、
ってのかね。
ベネットは静かに暮らしたいからいただきました、
うん、まあうちのリスナーで山形ベネットさんしかいないけどね。
そうですね、何回も見てるんですね。鈴木さんを見ました、
はい、
小学校の体育館の天井に古くなった鈴木さんが引っかかりっぱなしでした、
うんうん、ボールだなそれ。引っかかって落ちなくなったやつだろう、
ね、サーブされてたんですかね、
うん、たまにあの空気が抜けて急に落ちてきてビクッとするやつだろう。
ね、続いて、あ、また山形県ですね、
あ、いるんだ
ベネット静かに、
やっぱベネットか。
鈴木さんを見ました、
はい、
みんなで歌うバージョンのアナと雪の女王を見ていて、レッドイットゴーを歌おうとしたら隣に座っていた鈴木さんに、すみませんうるさいのでと注意されました。
ああベネットが見てたんだね。
ベネット
の、ベネットの、ベネットお前鈴木さんの隣で映画見てんのか。いいなあ、
ね、
俺のセカチューぶりのやつだ。
セカチューぶり。
いいなあ、はい、鈴木さんと一緒に映画見に行きたいな。
続いて
何見に行こうかな。
続いて、
はい、怒るなよ俺が鈴木さんの思い出たぐってる時に。
山梨県ですよ。
山梨県、
はい、ラジオネームフルオロくんからいただきました。
フルオロくん、
鈴木さんを東京ドームで見ました。
東京ドーム。
鈴木さんはダイソーで出場し盗塁を決め通算200盗塁を達成していました。足が速いと聞いてピンときました。
それ鈴木貴弘だな、巨人の。
まだ来てますよ。
ダイソーの切り札だよ。
同じくフルオロくんからいただきました。鈴木さんを横浜で見ました。
横浜まだ住んでんの。
鈴木さんはマシンガン打線の中心打者として活躍していました。引退後も鈴木選手とのキャッチボール教室は人気だったようです。
それ拓郎だな。鈴木拓郎だな。
以上です。ね、今週もたくさん鈴木さん、
最後の足の速い野球選手と技巧派のいぶし銀の野球選手でしたよ、二人とも。鈴木さん、あ、今週のベスト鈴木を決めなきゃ。ちょっと見せてください、メール。
はい、では
今週のベスト鈴木は誰かな。
ベスト鈴木っていうのもちょっとよくわかんないですけど、
ね、今週のベスト鈴木はな、これかな、
はい、
牛丼屋でか牛丼の大盛りかき込んだ後作業着の上着肩にかけて誘って出たラジオネームゆかぬぱんさん、
はい、
ゆかぬばんさん
ゆかぬばんさん
に、ベスト鈴木を差し上げたいと思います、
は
い、
ベスト鈴木おめでとう、
鈴木さんダンベルを差し上げたいと思います。20キロの
初めて聞きましたけど。
完成したらね差し上げますのでね、お待ちいてください、はい、鈴木さんのコーナー、このコーナー懸命に鈴木さんと書いて、ラジオアットマーク細身のシャイボーイにどんどん送ってください。細身のシャイボーイ .com だね、
はい、.com。
そこ略してダメだね。どんどん送ってきてください。以上鈴木さんのコーナーでした。愛知県ラジオネームゆかぬぱんさんからいただいたお父さんと仲直りする方法。お父さん、僕の魂を半分あげるからお父さんのも半分ちょうだい。ねえお父さん、細身のシャイボーイのアコースティックレディオ、勝手にコンプライアンス。テレビやラジオがコンプライアンスを問われる時代、このコーナーではリスナーが日常で見つけたコンプライアンス違反だと思う表現を勝手にオブラートに包んでいただいておりますとなっております。では早速ね、勝手にコンプライアンスどんどん行きたいと思いますよ。行ってみましょう。山形県ラジオネームベネットは静かに暮らしたいからいただきました。東京生まれヒップホップ育ち、悪そうなやつは大体友達という歌詞は東京生まれの人に偏見を与えるので勝手にコンプライアンス。東京生まれ東京育ち、少々素行が悪く育ちましたがあくまで個人のケースです。そして何よりヒップホップが好きですに変えましょう。丁寧なやつい
いですね。
これをねライムに乗せてどんどん言ってもらえる、
非常にいいです、
とても素敵。私これなら好きです。仲良くなれる気がします。続きましてラジオネーム紅茶水代わりから聞きました。女子会ナウという言葉はさも可愛らしいトークが繰り広げられているように聞こえてしまうので、これを勝手にコンプライアンス。恋や性の醜い部分を男の前に出さないようにここで浄化していますにしましょう。紅茶水代わりいろいろ疲れてるな。
疲れてますね。でもこれは真理ですね。
女子会、女子会ナウ、
はい、
やってろ。なんでそれをお知らせしたいんだろう。
なんで
女子会ナウ、まあね、いいんじゃないですか。続きまして東京都ラジオネームパンスライダーからいただきました。大阪のおばちゃんが着ているヒョウ柄やトラ柄の服は怖いので勝手にコンプライアンス。バニーガールの服に着替えましょう。そっちの方が怖いよね。
そっちの方が怖い。
全然怖いよ。
見たくない。
バニーガール、なんでウサギ僕あんなに好きだけどバニーガールは全然好きじゃない。どうしてだろうね。続きまして、北海道ラジオネームバスケットカウント先生からいただきました。
先生。
細身のシャイボーイさんのギャグ、あー今日はホットモット回だったな。ギャグじゃねえよこれ。前回僕が前々回かエンディングで言ったやつだね、はい、あー今日はホットモット回だったなはスポンサーがついている番組だとやりにくいので勝手にコンプライアンス。女性に身近な自然素材を使った、あー今日はコットンふわっと回だったなにしましょう。なんかさ、はい、コットンが似合う芸能人みたいな のをね、今日僕5時に起きてバイトに行く前のニュースで見ましたよ。誰が選ばれてるか全く忘れちゃった。
いや忘れたんです。
みんな調べてください。
いいんじゃないですか。
今日はコットンふわっと会だったな。いきますね。続きましてラジオネーム戻らない青春さんからいただきました。ラジオネーム戻らない青春、こんな人いたっけ。初めてかな。
初めてですね。
おい戻らないとか言うな、俺たちの青春はこれからだからな。次次ネタネタ、マラソンはマラの部分が卑猥なイメージを連想させてしまうので、これを勝手にコンプライアンス。たくさんの人で死ぬほど長い距離を走って時間を計るやつにしましょう。ね、戻らない青春が、マラについてのメールをいただきましたけど、
青春真っ只中ですね。
これは戻らねえな、こいつは。
あ、戻らないですか。
それか今全力で楽しんでる最中。
そうですね。
うん、いいじゃないか、一緒に楽しもうな。続きまして山形県ラジオネームベネットは静かに暮らしたいからいただきました。紙パックの日本酒鬼殺しは名前に殺しと入っていて物騒なので勝手にコンプライアンス。鬼キラー。もうなんか殺虫剤みたいな感じに、ね、
鬼キラー、
ね、ベネットはね、
はい、
鬼殺し好きなのかね。
どうなんですかね、よく飲む、ね、
どういうさ発想からこう日本酒の名前をコンプライアンスに変えるのか、こういうハガキ職人の思考が俺は分からないんだけど、
まあ、多分あれですよね、殺すとか。
ああ、なるほどね、コンプライアンス違反だからっていうところから来て殺すに。
身近な飲み
物。なるほどね。
そうですね、
素敵だね。こいつはこいつはとか言ってるけど、一個年上なんだよね。この間さ、一個シャイボーイさんの一個上ですって言われてびっくりしちゃった。あ、すいませんっつって。ネズミ後輩も一個上だっつって。ネズミ後輩が先輩だったっていう、ね。
どんどん判明していくわけですね。
あの、でもバスケットカウント先生は僕の一個下だっていうのが分かりました
けど、ね。先生って呼んでますから、
ね。そう。やっぱね、ハガキ職人を僕はね、尊敬してますので、ね。はい、続きまして。ラジオネームバスケットカウント先生。プロ野球チームの東京ヤクルトスワローズのスワローズの部分はスワローと、着席を呼びかけているように聞こえ、またコンビニの前で座り込む若者が増えるので、これを勝手にコンプライアンス。東京ヤクルト廊下に立っとレーズにしましょう。東京ヤクルトスワローズじゃなくて、
はい、
東京ヤクルト廊下に立っとレーズ。
いいですね。
ドラフトとかでも言われるんだろうね。東京ヤクルト廊下に立っとレーズ第1位指名選手。
気になってしかない。
田中将大、ね、
マー君
分かんない、パッと出てきたのがなぜかマー君だった。マー君完投したって、今日の朝のバイト行く前の朝の5時のニュースで見たわ。
バイト
すげえな、同い年なのにと思って。マー君の年収に追いつくためには僕の年収で考えたら僕だけで一つの村ができることが分かりました。計算したからね、前泣いちゃうやつね。最後、ラジオネームクレイジー大輝さんからいただきました。ラジオネーム、僕のラジオネームクレイジー大輝のクレイジーが頭がおかしい、とかそういう意味に捉えられていけませんので、勝手にコンプライアンス。人とはかけ離れた感性を持つ大輝にしましょう。こいつ自分のラジオね、
過信しすぎ
る。自分を、私は人とはかけ離れた感性を持つ大輝、お前来週からこれで送ってこいよ、絶対だから、自分で言ったんだからな。こいつ17歳だわ、17歳でクレイジー大輝ってつけるあれもすごい。このコーナーには懸命に勝手と書いて、ラジオアットマーク細身のシャイボーイ .com までどんどん送ってください。皆様からのメールお待ちしております。埼玉市この木なんの木、佐々木さんからいただいたお父さんと仲直りする方法。お父さんの1990円の真っ白なスニーカーにナイキのロゴ書いておいてよ。細身のシャイボーイの細身のシャイボーイのアコシクレディオ最終回。このコーナーではいろいろなテレビ番組やラジオ番組、漫画などの最終回をリスナーの皆さんに予想していただいております。もちろんこの番組の最終回でも構いませんとなっております。ではどんどん読んでいきましょうかね。京都府ラジオネーム焼け石にオリーブオイルさんからいただきました。普段料理を全くしないギャルが作ったコンソメスープの最終回。これにトマト入れたらミネストローネになるんだぜという彼氏の浅い知識に感動し試してみるも、カゴメ1日分の野菜ジュースを入れたために結果なんだかわからないドロドロとしたものになり果て、クソマジ 嘘を教えるとかマジ信じられないしと言われながら排水溝を下る。まあ、洒落たもん作っちゃダメってことですよ。
そうですよ ね。ミネストローネという響きが、ね、
ミネストローネが俺今何か分かんないもん。
なんて言うんですかね、トマトベースのスープじゃないですか、ね、
ああそっか、
曖昧ですけど。
まあ続きまして、ラジオネームドブ川抜け作さんからいただきました。 JR 京葉線の最終回。世界の異常気象によって年中強い風と雨が降っているので動かなくなる。これ分かんないかもしれないけど、この京葉線っていう電車がね、すぐ止まんだよ、風とか雨で。僕はさ、大学横浜からその越中島って駅にあるんだけど、はい、越中島京葉線の駅だからさ、はい、もう毎日通ってたからすぐ止まって困った。要はあとはほらディズニーランドに行くのも京葉線だから、
あ
そうそう、結構混んだりもしてさ。俺大学行くときさ、こっちは勉強しに行ってんのにさ、朝ウキウキしたディズニーの客と一緒に乗ってさ、で勉強終わってさ疲れた顔して帰るときさ、あのディズニーでいい思い出作ったやつらと囲まれて帰ってさ、地獄みたいな4年を過ごしたけど、
ね、ディズニー楽しいですね。
そうディズニーは楽しいけどね。続きまして、ラジオネームパンストライダーからいただきました。ミリオンセラーした CD の最終回。ブックオフに売られてやたらと安い値段で店頭に並ぶ、
うん、
まあ、よくあるやつですよ。
ありますあります。あの名作が10円みたいな、
まあ、たくさん売れたからこそのやつなんだけど、なんかこう ね価値がない感じに見えちゃう、うん、あれも本末転倒ですけどね。続きましてラジオネームドブ川抜け作、ピーチ姫の最終回。いつになってもマリオが来ないのでクッパと結婚する。待ちくたびれたんだろうね。いつまでも来ない愛しい人よりもずっとそばにいてくれる男の方が好きっていうピーチ姫が言ってました。ピーチ姫の気持ちですね。
気持ちですね。
なんかみんな最終回のコーナーこれ寝るんじゃないか、このこの静かな感じのネタばっかだったら寝るんじゃない、ね。山梨県ラジオネームコモハカさんからいただきました、はい。占い師の最終回。タイムマシーンが開発され未来を見てくるツアーができて絶滅する。まあね、必要なくなるもんね、
う
ん、
そうですよね、
未来のことが分かっちゃ う、 っていう
商売上がったりです。
いろんな商売がなくなると思うけどさ、未来が見えた
ら。本当そうです。
でもまあね、駒墓さんは占い師をチョイスしましたと。ちょっと最終回やばいんじゃない、
あれ
最終回のコーナー
ちょっと、
最終回のコーナーがちょっとやばい、
やばいですね。
ネタがみんななんかお眠な時間になる可能性がある、
ね、
しかし
あ
なんと、はい、救世主。ここで次のメール、
はい、誰ですか。
北海道、
お
ラジオネーム、
はい、
バスケットカウント
先生じゃないですか。
先生が来てくれました、助けに来てくれました。このやばい、このままじゃやばいぞっていう最終回を救うために、
ね、一発大逆転と、
いきますよ、
はい。
増えるワカメの最終回、
はい。
増えない。北海道ラジオネームバスケットカウントさんからいただきました。
嘘でしょ。
増えるワカメの最終回、増えない。
ね、
ここで皆さんにお知らせがあります。最終回のコーナー、今日まで。皆さんから長らくご愛顧いただきました最終回のコーナーがですね、
はい、
あまりにこうなってしまったのでですね、
はい、
最終回ということになりました。
そうでしたね。
最終回のコーナーの最終回は、はい、バスケットカウントがワカメのネタを送ってきたからということですね。
でした。
でした。
残念皆さん。
外れましたね。皆さん長らくありがとうございました。またね、新しいコーナー考えますので、
はい、
ただね、皆さんに覚えておいていただきたいのは、最終回のコーナーの、最後のメールはバスケットカウントからの、増えるワカメの最終回、増えないでした。はい、さよなら。ラジオネームレッパメンさんからいただいた、お父さんと仲直りする方法。 もしもしお父さん、キリンさんが好きです。でも僕はお父さんの方がもっと好きです。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。シャイということで、アコラジ第6回も、とうとう終わりの方に近づいてまいりました。あっという間だな、寂しいな。まあ1週間あっという間だからね、あれなんだけど、僕はさ、まあね、全部聞いていただいた方はわかるかもしれないけど、ね、なんていうのかな、ちょっとひねくれた性格、ほんの少しだけひねくれた性格を してるみたいで、幸せな人の話を聞いてると無気ってなっちゃうんだよね。だから人の恋を話、人の恋の話とか全然好きじゃなくてさ、まあね、そういう話し始めたら急にムスッとした顔をするっていうのがまあ私のあれでございますけど、だからジャゲジョージと西田の話もさあんまり聞かない。こっちから聞くことはないけどね。まあ楽しいんだよ、人の声の話。ただこっちから聞こうとはしないんだけど、ただまだ公開はいつになるか分かんないんだけど、一本自主映画にちょっと出させていただいて、で、まあ、僕と同い年の監督さんが作ってる映画で、その、井上監督って言うんだけど、監督もアコラジ毎週聞いてくれてるみたい。嬉しいけどね。まあ、出させていただいて。なんか、まず自分と同い年の人がもう映画の監督をするっていうのが、ちょっと一種、ちょっと新鮮な気分で。で、まあ、その人の急出しで、まあ、演技をしてさ。で、まあ、台本を読んで、まあ、僕なんて、まあ、ちょい役、警察官の役でちょい役で出てんだけど、公開したらまたその話したいと思うけど、まあダメな男がいて、まあちょっと特殊な能力がある人なんだけど、でそのまあ彼女がいて、その二人がメインの話で、まあそのダメな男をね、女の子はすごい支えるんだ、頑張って支えて、なんかその支え方がとっても素敵でね、なんかその支えるっていうことが私の幸せだと、だからもうちゃんと支えさせてくれよっていう。ほっといてとか言わないでっていう女性の気持ちはね、なんかその台本、まあ映画、何部の映画になるか分かんないけど、台本こう何回も繰り返し読むうちに、ああ、いいもんだなって恋の話も。僕、恋の話が嫌だからずっと時代小説読んでるけど、まあ時代小説の中も結構みんな恋するんだよ。ね、その時代小説の恋は許せんだけどさ、現代小説の恋とか僕ちょっと許せなくて読まないけど、なんかこう台本、映画っていうものを通して、なんか人の恋の話を聞くのもいいもんだなってちょっと思った。で、その映画の中に出てくるその女性の気持ちを読んでるうちに、ちょっと歌にしてみてえなって思って作った曲が一曲あるので、それを今日は、歌ってみようかなと思いますよ。二人過ごしてきた時間が長くなればなるほどに、新しい一面見つけるの難しくなるものね。それもそっか、今じゃお互いがお互いを知りすぎて、喧嘩すらできずに鞘に収まってしまう。あなたに見えるものを、私に見えないものを、それすら抱きしめてずっとあなたと一緒にいたい。もしも生まれ変わったとしても、もう一度あなたと出会いたいよ。そんなダサい言葉すら今なら素直に言えるんだ。待たせてごめんね、待たせてごめんね。失う前に気づけてよかった、これが本当の気持ちを愛してる。二人続く長い道のりの中で、ふわり気持ちたがう日もあるでしょう。そんな時はそばにいてね、離さないで抱きしめて、可愛くなれないわがままな私を、いつか生まれ変わったとしても、もう一度あなたと出会いたいよ。そんなダサいセリフすら今なら目を見て言えるんだ。待たせてごめんね、待たせてごめんね。 嘘偽りないこの思いをちゃんと受け止めてよね。時の過ぎゆくままに思うてもきっといつか途切れてしまうんだ。でもその度に私が紡ぎ直してみせるから、待たせてごめんね、待たせてごめんね。失う前に気づけてよかった。この本当の気持ちをもう一度だけちゃんと言うから、聞き逃さないでいてね、愛してる。あーうーロンベイビー、あーうーノーイエイエイ、Oh baby no, Oh baby。 ありがとうございました。細身のシャイボーイで待たせてごめんねという曲でした。サンキュー。細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、Oh yeah。細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、ルールールーフー。細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組は神奈川県横浜市戸塚区平堂の
平堂前行っちゃった
別にまあいいかまあ別に別にいいか。
誰も来ないでしょ。
誰も来ないか。神奈川県横浜市戸塚区平戸の佐藤家から、これまんまに断定さ細身のシャイボーイとジャーギージョージの二人でお送りしました、今週も本当にたくさんのメール、アコラジックさんのみんなからのメールありがとうございました。すべてをご紹介できずに申し訳なかった、お名前だけでも紹介できればと思います、ラジオネーム白平さん、猿人間さん、ミーザロックさん、ボブ山さん、水曜定休さん、アマシットさん、人生の道渋滞中さん、裏筋リコーダー大輔さん、ゆめちゃんさん、とってもとんでん兵さん、島光さん、裏腹なトゥモローさん、何系でもない方形さん、テラジーさん、牧草グリーンさん、ブルースドライバーさん、大平山のうつけさん、フグスタイルさん、江藤さん、うかつに女子をやってますさん、マイケルケントさん、いちごパフェさん、ダイダアイツさん、この他にもたくさんの方からメールいただきました。本当に、心から感謝しています。毎週初めて読むラジオネームが増えていくこのことが私の今の何よりも楽しみでございます。ぜひね、まあ、もちろん聞いてくださるだけでも嬉しいんだけども、なんかお手すきの時とかなんかあったらね、メール送ってくれば、まあ、単に私が嬉しいから、皆さんからメールお待ちしております。そしてエンディングです。
暖かい、
はい、シャーじゃない、シャイ気抜いちゃった
はい、やってました
おっさんみたいな声出して、今回もやっとエンディングでございますよ、はい、終わりましたね、第6回アコラジ、はい、まあ、なんかね、私こう、まあ、今日も普通歌たくさん喋らせてもらって読ませていただいて、まあ、たくさん送ってくださってるからだけども、なんかね、思ったのは私普通歌たくさん読むのって好きだなって思った。
はい、
あんまり深夜ラジオって普通歌をこうビャーって読む番組ないけども、なんか自分がなんか一つ他のね深夜ラジオの人と違うとしたら普通歌を読むのが楽しいってことなのかなってやっぱちょっと思いました。あとはなんかね、やっぱ単純に嬉しいのは、このラジオで曲頑張って流してたら、僕自分のホームページで細身のシャイショップっていう通販の会社っていうか、まああれがあるんだけど、そこの注文が増えて、CD 聴いてみたくなりましたっつって、CD 買ってくれる人がすごい増えてさ、確かにまあ、ラジオでも流してんだけど、どうしても音質落とさなきゃいけないから、多分それでちゃんと聴いてみたいって方がいるってことは嬉しくてね、なんかやっててよかったなって思いますよ。あとは、先週、ワンマンライブの残りの席が40席行ったんだけど、
はい、
残り18席になりまして、それもすごい嬉しいね、やっぱり、はい、まあ、あと1ヶ月だけど、今までこんな1ヶ月前にこんなに席が減ることってなくて、行ってみればさ、しかも僕はまあスタッフさんとかいないから自分でライブハウスを借りて、でお客さんを呼んでやるわけだけど、今回もね、行ってみれば一人もこうゲスト、音楽の世界にはゲストってもんがあって、例えばじゃあ、 うちのお母さんとかこう身内の人がじゃあちょっと高吉見に行きたいからって言ったら、要はチケット払わなくていいよって、だからじゃあゲストで入れておくねっていうのをゲストって言うんだけど、はい、なんだけど、今度のね第6回の僕のワンマンライブはゲスト一人もいない、
うん、
っていうのは呼んでないとかじゃなくて来たいっていう関係者がいないからなんだけどでもさ、言ってみればさ、まあ、60年早くか70年早くかまだちょっとあれだけど、僕は一人でステージで歌って、それ以外その場にいるのはお客さんってことなんだ。僕はほら友達がいないからさ、友達が来るってことは一回もないわけだから、そこにいるのは僕とお客さんっていう関係は普通のバンドじゃありえない。バンドだったらまあメンバーが入れたりするから、なんかねそれはとても素敵だと思うし、一生懸命あと1ヶ月ひたすら鍛錬積んで最高のも見せようと思いますんでね、まあ、チケット予約いた方は、楽しませますんで、ぜひ体調整えて来ていただければなと思いますね。こうやって自分の曲カバーしてくれる人もいるしね。
そうですよ、
それはもうどんどん新しい曲も作って新曲もね披露したいと思う。最後にもう一回聞きません、
ね、ちょっと待ってくださいね、
ちょっともう一回聞こうよ。
もう一回ちょっと僕もね、
嬉しいじゃんカバーしてくれるのはさ、
すごい気に入って3回ぐらい聞き直して
る。お前さんが選んでる間今日あれ MVP、
はい、
ベストオブシャイ誰にしよっかな。
そうですね、
たくさん送ってきて、ああベネットにしよっかな。
今日は多かったですね、
ベネットすごい多かったわ、
ね、今日
ベネットは静かに暮らしたい2が、はい、第6回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ MVP です。おめでとうございます、はい、
おめでとうございます。
細身のシャイタオルを送らせていただきます。
はい、
なんかねもうたくさんメールでもね、かつて第1回第2回支えてたネズミ後輩とかね、
はい、
ブルースドライバーとか、
はい、
2012とかのメールがほとんどなくなっちゃってね寂しく思いますけど私全部わかってますからね、メールが減ってる人
言ってますけど、
でね、はい、前送ってくれるって言ったイオリフリーダムさんもまだ送ってくれてないですけどおかしいな、
根に持ってます、ね
皆さん待ってますからね、
はい、
バスケットカウントも今週もありがとう、
はい
ね、バスケットカウントは1個メールをつコーナーを潰してで新しいコーナーを始めるっていうね、
はい、いやすごいこと成し遂げ
て
ますからね、
すごいことを成し遂げてますけど、ね、
番組を見事に書き回してくれているんで
書き回してくださってる、ありがたい話、ね、その、ね、たくさんのメール本当に嬉しく思いますけど、
はい、
じゃあ準備できましたか。
できましたよ。
ちょっと聞かせてください、
はい、
お願いします。
お風呂感がやっぱいいですよね、
うん、そばにおいで、
うん、声がやっぱ好きなんですよね。
さよけになってあげる、
カペラで歌ってくるのに私がギターを乗せるってもっと個人的にはいい曲たくさんあるんだけどね、なぜこの猫の歌を選んで
もしかしたら別の曲また、
ね、あそこそこそこ
やってくれる可能性
もある。匿名希望さんが、
そうですよ、
猫になっておいで、
ジャギジョ、ジャギジョにも一緒に
猫になっておいで、猫になっておいで、猫になって
にゃん、
これがもういいんです。素晴らしい、
ありがとうございました。やっぱ最高だな。
最高です、
またね来週に向けていろいろ頑張りたいと思いますけどね、はい、もうすぐスペシャルウィークも近いですから、
そうです
よ、ゲストも決めないとねいろいろブッキングしたいと思います。本当に今週も最後まで聞いていただきありがとうございました。また来週元気にお会いしましょう、はい、まあ、全ての、ね、メールはラジオアットマーク細身のシャイボーイでお待ちしております。では行くぞ、 1,2,3 シャイ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや楽しかったね。
楽しいです、
ね、ホットンフワット会だったね